続いて一般質問についてです。第2回3月定例会では3月10日および11日の2日間にわたり7人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。災害等で荒廃した林内の風倒木処理小規模地産事業について足立勝則議員。質問者、風倒木処理を安全に行うため林道から現場までの仮設道の開設や重機のレンタルに森林環境譲与税を活用し、さらに搬出後の木材をバイオマス等のチップの原料にしてはどうか、また災害に備え山腹崩壊防止策の設置を含め早期かつ確実に森林を造成する準備ができないか。答弁、風倒木処理など森林整備の適切な実施は山間地に住む市民の生活環境向上を図るために重要で、森林環境譲与税はそのような森林整備にも活用する必要がある。高度で専門的な技術が必要で課題はあるが、二次災害発生防止の観点から搬出など独自の支援策を今後検討する。2025年大阪・関西万博を見据えた観光戦略について朝山誠一議員。質問者、大阪・関西万博は2025年4月から10月までの開催期間中2800万人の来場が見込まれている。すでに万博を契機とした取り組みに動く自治体もあり、本市も早急に万博を見越したシティプロモーションや観光戦略を立てていくことが必要だと考えるが、市の見解は。答弁、万博は当地域の魅力を世界へ発信する絶好の機会であると考えている。万博開催に向けて関係各所と連携し、情報発信や誘客プログラムの造成、さらには万博の参加型プログラムへの参画など、当地域への誘客促進事業の構築について今後検討していきたい。町内会館、集会所の維持管理について、久保博次議員。質問者、旧4町村はあざごとの世帯数を見ると100件に満たないところがほとんど。あざごとに町内会館集会所があるが、現状の維持管理についてどのように把握されているのか。答弁、加入世帯数が30に満たない小さな町内会は会費収入額に占める維持管理費の割合が約 58% という結果で、維持管理費が会計の負担になりつつある。質問者、現状維持管理には補助制度がないが、将来的に集落を維持するためにも補助や助成が必要ではないか。答弁、維持管理の支援は現段階において考えていない。質問者、今後まちづくりについて議論を深めていきたい。パートナーシップ宣誓制度の導入について、蔡明子議員。質問者、昨年6月の質問後も全国的に導入する自治体が増え、県下では橋本市が今年の導入決定、和歌山県においても不利益や不都合は直していきたいと同性カップルの県営住宅入居が認められた。 生きる安心であり、セーフティーネットとなる制度の導入を本市も進めるべきだと思うが、いかがか。答弁。性的指向や性自認を理由に困難を抱えている当事者の人権を守るため、どのような施策が効果的か、制度化も含め議論してまいりたい。質問者。苦しんでおられる方の立場に立って、早急に制度を導入してもらいたい。路線バス上早線の地域の実情とニーズに合う運送について、前田佳代議員。質問者。路線バス上早線は、平成29年以降、路線が変更され、田辺西バイパスを通っている。元のルートである国道42号、早松原交差点から、名葉交差点の区間には、公民館、JR 早駅、病院、日用品店など、住民生活に重要な施設が並んでおり、早地域の住民から、行きたい病院に行けない、等の意見がある。乗り合いタクシー導入も含め、地域ニーズに合った路線に改善されたい。答弁。上早線が、早松原地内を通るルートとする場合、既存路線と重複する課題もあるが、地域の意見を伺いながら、適切な路線の維持確保に努める方針から、ニーズに合った運行ルートについて検討してまいりたい。公共施設等のトイレの様式化について、加藤義則議員。質問者。本市では、公園等の公衆トイレは和式が多く、中には老朽化が進み、そうしたトイレを使えない子どもたちもいる。市民や観光客の洋式トイレのニーズが高まってきつつある中、今後こうしたトイレの整備方針は、答弁。老朽化したトイレは状態に応じた改修を進めているが、令和4年度は洋式トイレ未整備の一部公衆トイレについて、男女用最低各1基の洋式トイレの設置を、また汚物臭の除去などの周期対策、便器や配管を保全するための水処理装置の設置などを予定しており、清潔で快適な環境が保てるよう努めてまいりたい。公用車へのドライブレコーダーの設置について、福江博義議員。質問者。すべての公用車にドライブレコーダーを取り付けることによって、さらなる安全運転意識の向上と移動する防犯カメラとしての役目を果たすと考えるが、今後の設置についてお伺いしたい。答弁。現在一部の公用車にドライブレコーダーを設置している。これにより職員の安全意識の向上が期待できるほか、記録映像が交通事故原因の特定にもなる。また防犯カメラとして多くの見守りの目を得られる防犯対策としてのメリットもあることから、基本的に全公用車への導入を視野に入れ、計画的に取り組んでまいりたい。